ポッドキャストのプログラム by タイで思う日
々。今週、先週ちょっとドイツ行ってたん
で。ああ、そうでしたね。
で、はい、ちょっと帰ってきまして、はい、帰ってきた時にものすごい霧が出ていましてですね。
霧。
ヒースロー空港、ガトウィック空港ともに閉鎖で、帰ってくると、アンステッドっていう、ちょっとロンドンの北にある空港なんですけど、で空いていてですね、うんうん、でなんとか無事帰ってこられたんですけど、うん、寒い、
ね、
寒いって言ったら北海道ほど寒くはないですけど、暗くなるのがものすごく早いですね。
雪とかはまだ降ってるよ。でも場合によっては降るのかな。まだ降ってません。
場合によっては降ってるかもしれないですけど、今ケンブリッジですけど、ここは降ってないです、
ね。ああ、そうですか。私の住むですね、チェンマイの方なんですけどもね、実は寒いんですよ。寒いの、これは。
あ、まあ、まあ、そのところですかね。
寒いのレベル、いや、そう、まずそうですね。昼間はもう27、8度普通だから。
あ、それは暑いじゃないですか。
そう。それはもう、一応ね、南国だから、27、8度なんですけど、ちなみにね、昨日と一昨日がなんか、今年一番の冷え込みとか、言ってまして、はい、朝12度とかね。
それは寒くないですよ。
ああ、なるほどね。
トゥコン、サワディカ、そしてスバイディマイカ。皆様いかがお過ごしですか。たくみたけしです。タイで思う日々ポッドキャスティング第52回になります。本日は12月の26日、ワンティーイースティップホック。トンワーコン、録音と配信になっております。2006年本当あとわずかになりましたね。ブログの方で2006年の振り返りをぜひしてみたいということで、いろいろお声をおかけしましたらですね、この、5月に初めて番組にゲスト出演というかですね、スカイプで、スカイプキャストという形で対談をさせていただいたイングランドのシグマさん、星に願いをというブログ、そしてポッドキャストもやられている方なんですけども、シグマさんが心よく引き受けてくださいまして、実は番組冒頭に聞いていただいたような形で、始まりました。話は2006年の振り返りのみならずですね、いろんな話題にも及びました。少しでも長く聞いていただきたいので、早速シグマさんとのスカイプキャストをお送りしたいと思います。
シグマさんはその2006年、まあ、終わろうとしてるんですけど、はい、まあ、実際終わりますよね。シグマさん個人はどんな年、まず個人的なことでお聞きしたい。
パーソナリーですか。
そうですね。
はものすごくあっちこっちにこう飛び回ってましたね、っていうのは、日本、イギリス、中国、ドイツ、そしてこれからフランスに行くんですけど、まあ、ドイツと中国は今年初めて実は行ったんで、
はい、
そういう意味では今年で一気にこう、まあ、全部研究関係なんですけどね、
はい、
開拓が進んだというか、うん、
なるほど、
いろいろ未知のものにいろいろ触れられた年でした。
自分のこうなんていうんですか、2006年のその最初の目標値が100点満点だとすれば何点ぐらいつけられる感じですか、2006年は。
うわーですね、はい、物事があまりこううまく進まないのが連続的に起こっていて、ちょっとあんまり、30点もつけられないかもしれない。
それはずいぶん低いね。
ちょっと今年はだからもう来年挽回したいと思います。
ああ、なるほど。まあ、2006年振り返りであればね、まあ、いろいろあったと思うんですけど、
もういろいろありましたね。
そうですね。何かこう、印象的なこととか、ぜひともっていうのは、慎吾さん、
いや、もう、まず初めには、トリノオリンピック。
ああ、2月ね、だったよね。
ね、もうちょっと2月に一気に飛んでしまいますけど。
いや、トリノは私はよく覚えてますよ。よく、2月はやっぱりかなり大きかったと。
大きかったですね、うん。もう8年間応援し続けた。
ああ、そんな本当に好きなんですか、ね、
ですから、ね。そうですね。
まあ、まあでもそういう意味ではあれですよね。はい、つい最近も NHK 杯となんかありましたけど。
はい、グランプリシリーズ、ね、終わりましたね。はい、
非常にこう安定した人気を得たスポーツにはな、育っ、つまり選手がいますからね今ね。
はいはい、
うん、荒川選手は
去年だったか一昨年だったから、うんうんうん、から急激にこう人気が伸びて
ですよね。
はい、
まあ、そういう意味ではでも荒川選手があそこで取ったっていうことはまあ大きかったですよね。
大きいですね、大きかったですね。
ですよ、まあ、トリノは3人娘でそのすごくもある意味確か多分あれは企業絡みも含めてなんか盛り上げたような気はするんですけども、うん、はい、そういう意味で言えばあのワールドカップね、
うん、そうですね。
これはお前話すことはないんですけどね、実はね
相当ブログに書いてましたからね。あとポッドキャストも
ポッドキャストそういえばやっちゃいましたもんね。
あれたびにポッドキャストが盛り上がってましたからね。
やっちゃいましたもんね、ポッドキャストそうオーストラリア戦見終わった後になんか独白みたいなのやっちゃいましたしね、
は
い
は
い
は
い、
あやってましたね
でもまあまあ本当にまあまだね、そんな、いや私ね知り合いであのドイツ行った人いるんですよ、はいはい、仮に何かの都合で私があの場所にね、まあ、今言ってるのはオーストラリア戦のことなんですけどもね、
はいはいはい、
初戦のねあの場所に自分がいたとしたらどんな反応になったかちょっとそれを考えただけで恐ろしいですね本当にそういう意味で言えば、まあ、荒川選手のねその金というのはすごく大きかったことだしね、
はい、
ちなみにワールドカップ期間中はどこにいたんですか。
はそのドイツにいたんですけど、
あ、ドイツに行っちゃった。
端っこの方で、はい、実験してました、はい、ドイツ戦に関してはですね、うん、あのやるたびに巨大ディスプレイに出されて学生が集まってきて、
うんうんうん、
だからドイツ応援団の中でちょっと見てました。
なるほどね、
はい、
まあでもドイツはまあ、 あの決勝戦こそはいけなかったけどもまあ盛り上がったでしょう、やっぱり開催
国、結構、ね、そうですね、
うん、まあ、3位決定戦も勝ったしね、
わいわい
まあ、そういう意味ではその非常にまあ近い場所でのワールドカップでもあったんですね。ただね、まあね、
そうですね、でもあるしやっぱりトリノも近かったのでかなり温
度高いので、ね、うん、そうですね、
も
うあのワールドベースボールクラシックのあの、で本当ねタイでは見られなかったんですよ
こっちも全く皆無ですね。
ですよね、うん、アメリカ自体でもなんかねカレッジカレバスケットのねカレッジリーグが
そうそうそうカレッジバスケット、
ね、はい、そうね、うん、やってたんですよね、
シーズンとか
そうそうそうそうそう、はい、だから それの次だったらしいですよ、まあ、その、はい、トリノとね、
はい、
あの時期的に言えばトリノとあのワールドカップの間にあったあのワールドベースボールクラシック、
クラシック、はい、
うん、あれのその位置づけが、うん、まあ、なんかまさになんて言うんでしょうね、皮肉めいて言ってるわけじゃないんだけども、そのワールドスタンダードなものとのそのなんか相違っていうかね、
あ、なるほど、
うん、ちょっとねもう少しこう広い目で見たら、確かロンドン五輪には野球は、正式種目に入ってなかったと思いますし、
ウェブログマスターの匠たけしです。ただいまお送りしているポッドキャスティングタイで思う日々はウェブログタイで思う日々のコンテンツの一つとして昨年の11月より音声および映像で配信されているものです。ポッドキャスティングおよびビデオキャスティングの配信は不定期のものですが、ブログの方でのテキストあるいは写真による情報は毎日更新しておりますので、ぜひともタイで思う日に www.taideomou.com までアクセスしてください。検索なさる場合はタイで思う日々の思うを想像の想という字にしていただいて検索していただければすぐに見つかると思います。今後ともブログおよびポッドキャスト番組双方よろしくお願いいたします。
日本も長くいたって聞きましたけど、
あ、そうですね、ちょっといろいろ実験の関係でですね、
はい、
多分合わせると半年以上、半年ぐらい、うんうんうん、半年ぐらいは日本で、うん、はい、
去年の私に近いですね、去年の、去年の私5ヶ月ぐらい日本にいたんで、今年逆にね私の方は言うとそのずっとほとんどタイだったんですよ。11ヶ月はタイにいました。だから本当にタイにベタでいたっていう感じがあったんですけど、私直感的にそのシグマさんがね その行き来されたっていうことを聞いたときに、はい、そういうふうにこう行き来した方が非常に何て言うんですか、それぞれの地で新鮮でいられるというか、なんかこう、
そうですね、う
ん、その行き来してて、その例えばあの日本のそのなんかあのまた感じるようなことはありましたか？なんか、
なんですかね。やっぱり日本は圧倒的にその外国人人口が少ないなっていうのは多く感じますね。うん、まだその日本人コミュニティの中に外国人が入るっていうか、うん、それを受け入れる準備をが日本はあまりないんじゃないかなっていう感じを強く印象を受けました。
うん、そうですね、うん。それはでも確かにあのなんていうんですか、私自身が。あのタイでいう大きな理由の一つでもあるんですよね。結局日本は日本でしかないんだよね、やっぱりね、うん、
そうですね、
ほんまに日本以外、
あ、もうその言葉につきますね。そうですね。
シグマさんとの、スカイプキャスト続いています。実はあのこの後もですね、ちょっと2006年の振り返りということからですね、まあ、あの同じその海外に住むものとして、あの、まあ、日本のことをこんな風に思うっていう風な話につながっていきました。まあ、特に今回あの今年は、シグマさんあの日本に帰られていたことも多かったみたいですし、そういう風なところで感じたこともあったみたいですし、私は、去年がそういう状況でもありました。で、実は前回のですね、5月の時にですね、そういう話になったんですね。やっぱり日本はみたいな話になったんですけども、正直言ってその、うん、海外に住んでる者がその日本のことをっていうその感覚がですね、そのリスナーの皆さんにそのうまく伝わるかどうかっていうのは私すごく心配で、自主規制というわけじゃないんですけれども、前回スカイプキャストの時に3回に分けてお送りしたんですけども、その中に入れなかったんですね。多分前回あのスカイプキャストで撮った素材って1時間半はあったと思うんですけども、その中でもそういう話をしたんですが、その3回の中にも入れられませんでした。ですので、まあ、今回あのちょっと、そういう話にやっぱりまたつながりまして、それはまたちょっと長くなりましたので、次回にあのお送りしたいと思います。まあ、それはまあ2006年のことともつながっていきますし、またあのちょっとタイの話もですね、タイの2006年という話もできませんでしたので、それも加えて次回に私お送りしたいと思っています。2006年はもしかしたらいろんな意味でタイのターニングポイント、ああそういえばあれ2006年だったね、もちろんあのクーデターは2006年だったから、これはもう忘れることのできないことではあるんですけれども、そんな年になったような気もします。そんなことも含めて、次回、おそらく次回が今年最後のポッドキャストになると思いますので、そちらの方でお送りしたいと思います。それでは次回をお楽しみに。タイで思う日々ポッドキャスティング、お相手は匠たけしでした。